町の話題、花びら一枚一枚に思いを込めて梅の造花を寄贈。肥後大洲民芸造花保存会の皆さんが7月26日に役場に訪れ、梅の造花を寄贈しました。町長室などに小型を4個と、町役場庁舎1階エレベーター後方に大型の作品を展示していますので、ぜひご覧ください。肥後大洲民芸造花保存会は現在も毎月第1、第3水曜日の午後2時から4時に町歴史文化伝承館で活動しています。大洲町にしかない伝統工芸を後世に伝えていくため、梅の造花作りを体験してみませんか。町歴史文化伝承館、電話 096-293-4100 まで。肥後大洲民芸造花保存会の皆さんの写真が掲載してあります。自らの手で鳥獣被害を減らす地域駆除隊発足式。町では農業や生活環境に被害を及ぼす野生鳥獣の捕獲作業を担う狩猟者の減少や高齢化に対応して、捕獲活動のさらなる効率化を推進するために、集落の居住者が集落内での有害鳥獣の捕獲活動を実施する地域駆除隊の発足式を8月20日町障害学習センターで行いました。式の終了後は実際に箱罠を使いながら、県猟友会大洲支部の中野さんによる安全講習会を行いました。箱罠の使い方を学ぶ参加者の皆さんのお写真が掲載してあります。県内初、子ども第三の居場所、三者協定調印式。町と特別非営利活動法人 NPO 子どもサポートみんなのおうち、公益財団法人日本財団で子ども第三の居場所三者協定調印式を8月27日に行いました。協定調締結により NPO 子どもサポートみんなのおうちは日本財団より財政支援を受け、子ども第三の居場所ココーズを運営し、地域の子どもたちが気軽に立ち寄ることができる居場所として、学習や体験活動など総合的な生活支援を提供します。子ども第三の居場所とは、日本財団がさまざまな困難な状況にある子どもたちの生き抜く力を育むことを目的に2016年から開始した事業です。ひとり親世帯や共働き世帯の孤立や孤食など、それぞれの置かれている状況により困難に直面している子どもたちを対象に、放課後の居場所を提供し、食事、学習習慣、生活習慣の定着などを提供しています。同時に地域の関係機関と連携し、誰一人取り残されない地域子育てコミュニティとしての機能を担っています。ココーズの遊ぶスペースの一部の写真と、カナダ町長 NPO 子どもサポートみんなのおうち江口理事長、日本財団経営企画広報部長谷川部長、3人のお写真も掲載してあります。棚田発電による電力供給に向けて、大洲畑水力発電所起工式。棚田の落差を利用して発電する大洲畑水力発電所の起工式が8月30日ほかま地区で行われました。大洲畑水力発電所では、ほかま地区の用水路を流れる水と棚田の落差を利用して発電を行うため、天候に左右されることなく安定した電力を発電できます。 棚田発電の予想発電量は年間で約131万キロワットアワー、これは200世帯が使用し続けられる電力量に相当します。令和4年5月から稼働予定です。一般社団法人熊本県棚田発電等推進協会、九州電設株式会社、熊本利水工業株式会社をはじめとした関係者が参列されております。その時の写真が掲載してあります。コロナ禍で悩む事業者へ、商工会が経営セミナー開催。商工会館で9月3日に経営セミナーが開かれました。大津町商工会が主催し、オンラインを含めて31人が参加しました。会場とオンラインを組み合わせての開催は、県内の商工会で初の取り組みです。今回はネット販売の売上向上につながる写真の撮り方の講演があり、参加した事業者の皆さんは熱心に聞いていました。大津町商工会の松永幸久会長は、事業所の皆さんからはコロナに関する相談を約1100件受けており、商工会としても力になれるよう支援していきたいと話しました。デザイン会社インプレスの綿貫博隆社長の講演を聞く事業所の皆さんの写真が掲載されています。加治区に防災倉庫ができました。宝くじの助成金で防災倉庫設置。加治区の自主防災組織加治自主防災クラブでは、宝くじの助成金を活用して防災倉庫と防災し機材、テントや炊き出し用かまどなどを導入しました。この事業は一般財団法人自治総合センターが宝くじ受託事業収入を財源として実施しており、宝くじの助成金として全国で地域の社会貢献につながっています。加治区に新たに設備された防災倉庫の写真が掲載してあります。農業と福祉の連携の一助に、焼き芋の自動販売機を肥後大津駅に設置。大津町ビジターセンター肥後大津駅南口前に設置された焼き芋の自動販売機設置によって、大津町が辛いもの産地であることを広く来訪者に PR するとともに、大津町の辛いもを原材料に使用してもらうことで販路の拡大も目指しています。この自動販売機への商品補充などの管理を町内の福祉事業所に委託することで、障害のある人たちの就労支援にもつなげていき、農業と福祉の連携を大いに推進していきます。自動販売機に商品を補充、焼き芋屋さんの自動販売機、この2枚の写真が掲載してあります。